理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第223回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、
はい、
すり鉢ナイトというイベントに行ってきました。
すり鉢ってゴリゴリゴーリゴリですか？
すり鉢地形っていうのを、探している人たちがいまして、
はい、あら、落ちてるんですか？
すり鉢学会っていう名前でですね。
学会。うん。
まあ、すり鉢学会って言っても、まあ、何のことはない、地形を探しに行くタイプの街歩きのグループなんですが、タモリクラブにも出たことがあるのかな？すり鉢学会として。
うん、うん、うん。
で、どっちかっていうと、すり鉢って、アリ地獄みたいな感じの地形だと思うんですけど、うん、無理やり言うと、そんな知見なかなかなくて。
本当にゴーリゴーリゴーリゴーリのすり鉢ですよね。
そう。
ああいう地形。結局、くぼんでるっていう地形のことですか？簡単に言うと。
そう。
うん。
で、まあ、典型的なのは渋谷。渋谷のスクランブル交差点から、
はい。
あちこち行くと大体上り坂じゃないですか。渋谷駅って。
そうですね。そうね。向こうにも行くにも、そうですね。はい。
そうなんですよ。
うん、確かに。
唯一、
うん。
渋谷警察っていうところから南に行く道だけ下がってんのね。
渋谷警察がどこにある？
光栄から南に行く方。
光栄から南、原宿とかの方向？
逆、恵比寿の方向。
向こう側が下がってます？
そうなんです。そこ渋谷川っていうのが流れてるんで。
暗渠ってやつか。そうそう。で、この間、なんだっけ、今すごい渋谷大工事中で。
大工事中です。
その時に、暗渠の渋谷川が出てきたんですよね。
出てきたっていうか、紹介されたり、あちこちで、暗渠の付け替えをしてたりするんですよ。
だから、その日の目を見た渋谷川ってやつですよね。
そうです。
なるほど。川が流れてる河口側ってことですね、そうすると。
で、すり鉢地形って言わないでくれって専門家から言われてるって話もあったんですけど、
うん、
まあまあ、そんなね、すり鉢地形を、フィールドワークして、はい、定期的にあちこちに行って、地形を楽しむっていうのをやってる人たちの、うん、まあ、トークショーに行ってきました。
ほう。変なこと聞いていいですか？
何ですか？
何が楽しいんですか？
私もともと地図とかね、
うん、
地形とか好きで、
いや、例えば、
はい、
例えば、まあ、まあ、タモリクラブ私も好きでよく見るんですけど、うん、まあ、タモリさんがよく、なんだっけ、ヘリが好きだとか、
はいはいはい、
なんかそういうの言うけど、そのすり鉢地形っていうのは、
うん、
何かに由来するって言い方は変だけど、その大昔の地殻変動とかに由来するのか、その川の流れとかに由来するのか、そういうのがあるから好きってことですか？それともそもそもそういう地形を探すのが好きってことなんですか？
もともと、
うん。
すり鉢学会のもともとは、都会の中で、
うん。
高台と低地があったり、
うん。
あとは、坂があったり、暗渠があったりっていうので、実は思ったより凸凹があって、
うん、
その凸凹が、街の、なんていうかな、作りと、関連していて、
うん、
っていう発見がありましたよっていうところから始まるんですけど、例えば、うん、高台の方にビルができて、低地には実は低い、家しかないんで、
うん、
こう断面図を見ると、高台はより高く、低地は、低めなままで、差が広がるっていうようなことが発見できると、
うん、
街の見方が変わりますよねっていう話とか、
うんうん、
この川のこの谷底を境にこっち側の斜面とこっち側の斜面で、
うん、
カルチャーが違ってるのはなんでとか、
はい、
みたいな、そんな感じでこう地形と人々の暮らしとか、
うん、
あとは、 ランドスケープというかな、その、
はい、
街の見方、
はい、
っていうところから始まって、
はい、
地形面白いよねって思ってる人たちがいろいろ集まってきて、
うん、
こ
う
地形の見方を解説しながら、
うん、
フィールドワークしていくっていうのが、まあ、すり鉢学会の
方。一番初めは、まあ、すり鉢に限らずそういう地形とかの、
そうそうそう、高低差とか。
高低差がもたらす、その、まあ、小さな意味での文化の差。
そうそうそう、そういうところ
を。ところを見てきたのところから、なんかすり鉢的なところにより、フォーカスされてきたって感じですか？
そう、で、自分たちが好きなのは実は、
うん、
こう、どっちにいても登りみたいな、
うん、
三方が囲まれたようなところ、
はい、
のところに行くと、
うん、
面白い、なんていうのかな、風景が広がってるっていうところって俺たち好きだよねって言って、
うん、
すり鉢っていう地形って名前をつけたのが、そのすり鉢学会の、まあ、名前の始まり。
そもそもすり鉢地形っていうのは、その地学的に正式な名前ではない。
ないです。だって、肩を開けてるんです。
ああ、なるほど。まあそうですよね。本当の意味でのすり鉢地形ってあるの？
は、なかなかないんです。
あ、クレーター。
クレーターだとか、
うん、
あとは、露天掘りの、鉱山とか。
あとみたいなところか。
そうそうそう。
あはは、
井戸とか。
ああ、なるほど。
あとは、出口のない、湖とか、
平地
っていうのも少しはあるんですけど、
はいはい、まあ、めったにないですよね、基本的に。
ないですね。全然川出てるんで。
そうですよね。ああ、なるほど。じゃあ、まあ、ただ、そういう地形好きな人が、そういう独特の地形をすり鉢というふうに名付けて、そこをめでてるわけですね。
そう。
おう。っていう人たちの集まりであるすり鉢学会開催のすり鉢ナイトに吉田さんは行ってきたと。
そう、トークショーに行ってきて。
はい。
それ渋谷っていうところで、要は。すり鉢地形の代表格の、
うん、
ところで、皆川さんっていう人と石川さんっていう人と、はい、大山さんかなっていう人が、それぞれプレゼンテーション、はい、トークショーなんてするんですけど、
う
ん、
はい。
それが結構面白かったんですけどね。
おお。
で、ブラタモリっていう番組があって、
うん、
ちょっと前に箱根の話をしてたのね。
はい。
箱根の会があったんですよ、ブラタモリで。
ああ、はい、あ、見ました。大涌谷とかそこら辺からスタートしたやつですよね。
そうそう、あそこも大きい火山のカルデラなのね。
はい、ああ、カルデラもある意味そうか、すり鉢っぽいですね。
まさにすり鉢なんですけど、
うん。うん、
その中でも、川がせき止められて足の子になってたりするんだけど、
はい。
どうな、平らな土地と、
うん。うん。
山というか平らなところ、水が削って、
うん、
ただ単にこう川になった谷、
はい、
っていうのは結構単純だけど、
うん、
結構三方以上が囲まれてる景色ってなかなか面白いなっていうのもあって、
うん、
独特で、
うんうんうんうん、
なのでその箱根の回で、いろいろ図が出てくるじゃないですか、ブラタモリとかって、
はい、地図みたいな、立体的な地図みたいなのも出てきますね。
そうそうそうそ
う、うん、
っていうのとか、あと私は青ヶ島っていう島の立体模型を作ったこともあったりして、
ほう。
で、自分ですごく意識したわけじゃないけど、すり鉢地形みたいなの好きなのかもしれないなって再認識をしました。
なるほど。私逆です。
お山の大将が好きなんですか？
私分水嶺が好き。
あー、あれね、
う
ん、
そう、あれ一点から落ちた水が、
尾根道ね、
そう、それがその山の斜面っていうのかな、そこを境にして、例えば日本海側と太平洋側に分かれる、そのところ。
うん、
大陸分水嶺とか、
はい、
その三方向に行くところ、まあ、日本でもあるのかの。
日本はね、三方向はほとんどないんですけど、一番低い分水嶺が兵庫県にあるのかな。
うん、
標高70メートルぐらいで、うん、日本海と瀬戸内海に分かれてるところがある。うんうんうん、
そう、本当にだから。
公園があるんでね。
ああ、そうなんだ。分水嶺行くと、川がそこから左右に流、まあ、極端なこと言っちゃえばそうですよね。左右っていうか、反対方向に流れていくわけですよね。
一滴ぴょって落とした時に、
うん、
1ミリでも右にあれば日本海に流れていって、反対側だと太平洋に流れていくっていうね。うんうん、
そう、それの、三大陸分水嶺とか聞くともうワクワクしちゃう。
おねずきですね、どっちかっていうと。
そうね。だから私はへっこんでるんじゃなくて、とんがってるのが好きです。
結構ね、おねずきな人と谷好きな人がいるん
じゃない。じゃあ私はおねずきで。
そうですね。
はい。
とかっていうので、東京の地形とか再認識したり、
うん。
あと、慶応湘南藤沢キャンパスの先生をやってる方が、その、すり鉢学会の副会長さんなんですけど、
お
その方が学生とやってるフィールドワークで、四国の、
うん。
山村
山村山の村。
そう。が、山の中なので、
はい。
やっぱ斜面に村があるのね。
うん。
っていうところの、人たちに、どう、石積みとかがあったりとか、元々の、うん、昔からある道と車が通れる道の違いとかっていうのを研究したっていうのも発表されていて。
そう。
結構面白かったです。
うん。いや、本当に、最近はどんどん区画整理とかで、道というか土地を削って平らにして道を通してってなっちゃうからちょっと違うけど、いわゆる昔ながらの道、でこぼこして曲がりくねってって、いわゆる地形を利用した道っていうのを、なんていうかな、ほんとタモリクラブを違ったな。なんだ？
ブラタモリ。
ブラタモリを見てると、それを認識するっていうのか、あ、こういう風になってるからこういうところに道が通ってるんだとか、
うん、
で、なんとなく新しいそういう区画整理されたまっすぐの道に慣れてると、曲がりくねった道って不便だから、なんでこここんなに道が狭くて、うにうにしてるんだろうと思うんだけど、昔はそこが通りやすかったってことなんですよね。
そうだから歩くのに高低差があまりないから、うん、山と谷があると道がくねっちゃうんだよね。
うん。で、それを、ね、なんかまっすぐの道に慣れてると、こんなカーブが多くてって思うのが、見方を変えるだけで、あ、こうなってたから、こういうところに道が通ったんだっていうのが、を認識できて面白いなと思うんですよ。本当にあの番組、地学的、地図好きな人、地学好きな人には、非常になんか、勉強になるかためになるって言い方変だし、
楽しみ方がわかるよね。
そう、本当に、なんだろう、いわゆる吉田さんがよく言う、文系と理系ってくっきり分けられないんじゃないってよく言うけど、そういう番組ですよね。うん、
そんな気がします。
いろんな分野に縦割りでもなく横割りでもなく、いろんな分野に精通した人がいろんな角度から、まあ、地形というものを一つのメインテーマにはしてはいるけど、そういうところから、文化につなげてますして。
うん、とか、生活ね。
そうそうそう。すごく面白い。
うん。
で、また、出てくる解説員の人が、言葉は悪いけど、そう、オタクっぽくって、もうその人が自分が楽しいと思ってることを人に説明してるから、見てる方が楽しくなりますよね。ワクワクしてくる、聞いてると。
そう、この人普段何やってんだろうなって思いながら
本当にあこういうの好きなんだなっていうあうんの呼吸でタモリさんというか話してるじゃないですか。
あ、わかります。
そう、ああいうの見てると第三者も楽しくなる。
そうですね。ということでですね、うん、そんなちょっとマニアックなイベントに行ってまいりました。
はい。じゃあ
皆さんも
私は山の上行こうかな。
はい、地形を見ながらあちこち歩いてみるといいんじゃないかと思います。
面白いと思います。結構私、分水嶺って言葉も好きだし、森林限界って言葉も好きなんで、やっぱ、尾根好きなのか、いや違う。尾根好きなのか。うん。森林限界とか見るとなんかワクワクする。
森林限界はね、高い山行くと、見えるからね。
そう。大好き。大好き。まあ、あとは、氷河地形が大好き。
あー。わかります、わかります。
はい。です。
ということで、今日はですね。
はい。
7月にいただいたメールを、一つ元にして、
はい。
利己的な遺伝子の話をしてみようと思います。
はい。利己的な遺伝子、遺伝の話ですね。は
い、進化とか遺伝とかその辺の話をしてみます。
はい。よろしくお願いします。
ということで今日はですね、 遺伝とか、その遺伝子、あと進化みたいな話をちょっとしてみようと思うんですけど、
はい。
前からね、ちょっと話をしたいなと思っていたんですけど、
うん。
いつだっけな、第69回の時に、もうずっと前ですけど、進化の話をしてるんですよ。
150回以上前か。
そうそうそうそう。で、それ以来なんとなく話したいなと思いながらしてなかったりするんですが、
ちょうどいい感じでメールをもらったってことですね。そ
うそうそう、はい。ということで、はい、プラスマイヤーさんという方からいただいたメールをまずは紹介しようと思います。
はい。
はい。
プラスマイヤーさんからいただいたメールです。先日、生物の授業で先生が、すべての生物は自分の遺伝子を後世に残すためだけに生きている、というようなことを言っていまして、利己的な遺伝子という本のことも教えてくれました。私は、その時はその発言にとても感銘を受けましたし、生命の神秘だ、と一人で興奮していました。しかし、家に帰って少し考えると、働きアリや働き蜂は自分の遺伝子を残そうとしているのでしょうか？実は働きアリも卵を産んでいるのでしょうか？これは利己的な遺伝子の中での例外ということでよろしいのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
利己的な遺伝子っていう本が、
うん。
リチャード・ドーキンさんの書いたんですけど、
もう結構有名な本ですよね。
有名な本。
うん。読んだことはないですけど、私もなんか、紹介をされて、こんな内容ですっていうような話は聞いたことあります。
ね、番組のどっかで喋ったことあるんですよ。
あれ？
要は、なんていうの？自分の人生を変えた本みたいなやつで、
うん。
私もね、その利己的な遺伝子っていうので、うん。すごい、こう。
感銘を受けましたか？
感銘を受けました。世の中の見方が変わりました。
ガツーンと。頭を殴られたかのような、
そうそうそう、頭を殴られたっていうよりは見える世界が変わりましたよ。
ああ、そうですか。じゃあ世の中が明るくなってきたわけですね。
そうで、利己的な遺伝子って何なのっていう話を少ししようと思います。まず、
はい。
で、かおりさん、進化ってなんとなくわかります？
進化っていうと、なんだろう、世代を経ながら良くなっていく、暮らしやすくなっていく、生きやすくなっていくっていうような変化のことかななんて思いますけど、う
ん。あと生物の話も前したことがあって、
生物と無機物の違いとかそんな感じですか？
生物とは何かみたいなので、
うん、
自己複製をしますっていう話もしたことがあるのね。
ほう。
要は、子孫を残すっていうのもポイントですよと。う
ん、はい。
子孫を残していって、進化っていうのは、だんだん同じ種だとか、同じ、うん、ものなのに、世代を経ることに、要は子孫を残していく途中で、より、環境に適したように変わっていったりとか、
うん、
新しい能力を獲得したりとかっていうのは、まあ、進化と言われているんですけど、
はい。
何が起こってるかっていうと、
うん、
自分と同じ子供が残せたら、その動物だったり植物だったりは、
うん、
ずっと続きますよっていうのはいい？当たり前のこと言ってるんだけど。
まあ、そうですね。少なくとも自分は生きてきたし、その次の世代もおそらく大きな環境変化さえなければ生きていくだろうっていうのが続いていくわけですもんね。
一方で、
うん、
子孫を残さずに死んでしまった、生き物
は、
はい、まあ、絶滅するって言い方変ですけど、
うん、
だんだんこう少なくなっていくわけね。
はい。
そこまではいいですよね。
はい。
要は適者生存というか、適しているものが生きていく、うん、で子孫を残せると。
はい。
そこまではいいじゃないですか。
はい。
当たり前の話なんですよ。
うん。
そうするとどんな生物が、子孫をたくさん残せるかっていうと、
うん、
死なないとか
死な、まあ、そうですね、死なない、
うん、死なないというか、赤ちゃんを、産むというか、次の世代をちゃんと残してから死んでいく、
うん、
その前に死んじゃうとダメだから。とか、たくさん子供が、こう、作れる。卵が多いとか、種が多いとか。
うん。
あとは、 病気や外敵に強いとか。
うん。
あとは、オスとメスがいる生物だったら、パートナーを見つけられるとか。
ほう。
あとは、環境が変わった時に対応できるとか。
ふんふんふん
ふん。まあ、そんなのとかもあるし、あとは、さっき、はい、子供というか、次の世代が生まれるまで生きていられるのが大事って言ったけど、
うん、
例えば、その子育てをして、
はい。
子供が、次の世代を残せるまでサポートするとか。っていうのがあると、なんとなく次の世代がたくさんになる感じがしません？
そうですね。うん。
そうそうそう。で、その、うん、ある生物は能力が決まってるんだけど。
能力？
要するに、卵はいくつぐらい産めますよっていうのは決まってるわけじゃないですか。生物の能力として。
はい。
で、進化っていうのをすると、例えば、今まで1万個卵を産めるのが、そんな中でも2万個産める、うん、タイプの方がたくさん子孫が残ってたら、
うん、
より卵を多く産む方に、次の世代はどんどん変わっていくっていうのがあるけど、
うん、
でも、ずっとそれやってると、無限に卵が残せる、ものが一番適してるかって、そんなことないんですよね。そのバランスがあって。
うん、うん、うん、うん。一個体だけ見れば、まあ確かに数はどんどん増えていくけど、その、まあ、生物界というのっていう中では、生存競争が、あと、行われるってことですか？
うん、それもあるし、平たく言うと、うん、卵を何万個も産むためのコストがかかるわけだから、たくさんもの食べなきゃいけないし、餌がないと、死んじゃうかもしれないし、
うん、
あと、その卵を作るまでに時間がかかるかもしれないし、
うんうん、
あとはね、獲物が捕まえやすいっていうのも生きられる、条件の一つでしょ？
まあ、餌がいっぱいあるってことですね。
そう、体を大きくしたり、爪を鋭くしたり、
うんうん、
俊敏に動けるようにしたりってあるんだけど、
はい。
でも俊敏に動けるのにコストかけすぎると今度は、うん、そっちにエネルギーがたくさん使われちゃって、うん、生きていけないみたいな。
ああ、動くは早いけど子供がなかなか動けないとか、動けない、作れない。
とかっていうのがあって、どっかのバランスに落ち着くわけ。
なるほど。
で、環境が変わるとバランスの違うところがこう、うん、一番適してたりするんだけど、
うん。
っていうのがあったりして、
はい、
適したものが次の世代を残せる。でそこにはコスト競争があって、はい、最適化されるっていうのがあって、
はい、
その進化は別に高いところの葉っぱが食べたいから首が長くなるんじゃなくて、
うん、
高いところに他の動物が食べない高いところの葉っぱが食べられるとたくさん生きられるから。首が長い方が長生きして、たくさん子供が残せたっていうのが、こう突き詰めていくとキリンになっちゃうっていうのがあって。う
ん、はい。
でも、首を長くしすぎると、血圧上げないと頭まで血が回らないんで。
あ、うん。
どっかで、やっぱりリミットがあったり、あとは、寝るとき不自然とかね。
ああ、なんかキリンの、寝てるときに、首すごい、格好で寝てる写真見たことあります。
とかっていうのがあって、
うん、
まあ、進化をするっていうのは、適者が生存して次の世代がしっかり残せると、その動物や植物が、繁栄するっていうのが、進化だったり、生物の永続性だったりするわけですよ。
はい。
そこまではいいですかね。
はい、大丈夫だと思います。
で、面白いのは、
うん。
モテるっていうのもポイントなのね。さっき言ったパートナーに巡り会えるとか、パートナーに選んでもらえる。
うん。
っていうのも子孫が残せるポイントだよね。
そうですね。そっか。結局、残すために、特にオスメスがいる場合には、つがいを見つけないと、残せないですもんね。
そんな時に、
うん。
さっきみたいな、すごく直接的な、効果？
うん。
餌が食べられるとか。
はい。
卵が多いとか、
うん、
っていうのと違って、
うん、
メスに気に入られるオスだと子孫が残せるとなると、うん、モテるオスの、タイプが、
うん、
広がりやすい。 何が言いたいかというと、たまたまね、
うん、
メスが、高い声で鳴くオスがいいって思うとするじゃないですか。
はい。
それも一匹じゃなくて、そっちの方に魅力を感じちゃうっていう風な、脳の構造になってる。
うん。
と、高いオスがモテるでしょ。
はい、モテます。
そうすると高いオスの方が子孫が残せるようになると、子供も高い声が出せるやつが増えるわけ。
まあ例えばそれが骨格的な差だとしたら、その骨格がなんとなく次の世代に伝わりそうな感じですもんね。
そう。で、その中でもやっぱ高い声の、うん、オスが選ばれると、
うん、
どんどんどんどん高い声のオスが声が高いものばっかり選ばれるようになってくるね。
うん、
で、声が高いのもまあ限界があるから、
うん、
その辺で競争になるんだけど、例えば羽が長いとかだと、無駄に長いオスとかが出てくるわけですよ。
ああ、生きていくのには必要じゃない以上に長くなっちゃうわけですね。
邪魔なくらい。
うん。クジャクとか？
そうそう。で、クジャクとかは、
うん。
オスとメスで全然 見かけが違って、
うん。
オスはメスの気を引くために、ちょっと派手な、羽をつけたら、よりモテて。
モテちゃった。
うん。で、メスはより派手なオスが好きで、よりこう、うん、揃っていて綺麗なオスに惹かれるっていう、風になってくると、それがどんどんね、行くところまで行ってしまって、不要ってか、生きていく上には不要なんだけど、うん、パートナーが見つけやすいから、
うん、
次の世代が残せるっていうので、変わった、まあ、形質、要は、性質が、残っていくってことが起こるわけ。
うん、いわゆる、あの、クジャクの、オスのわーっていう羽自体は、まあ、見てる分には綺麗だけど、飛ぶのには邪魔そうですもんね。
飛べなくなっちゃったんだから。
あ、飛べないんだ。
クジャク飛べないです。
メスは？
メスは飛べんのかな？でもメスは地味だよね。
そうですね。なんか、ずぐりむっくりの鳥って感じですよね。
そうそう。逆に言うとメスは、たくさん卵が産める方が効率が良いわけだよね。
うん、うん。
そうそう、あの、羽に栄養を回してるのは無駄なわけ。
うん
無駄って言うと、無駄って考えてるわけじゃなくて、そっちの方がたくさん子孫が残せと。
うん。
っていうのがあって、そんなのもありますと。
はい。
そんでね。
はい。
今度はさっき言った、子育てをすると、要は次の子孫を残すために、魚とかって、うんたくさん卵を産んで、
うん。
で、親は世話をする魚もいるけど、世話をしない魚も多くて。
まあ、ほとんどの魚は産みっぱなしっていうイメージですね。
そう。で、なんだっけ、卵の間は世話をするけど、生まれた後まで世話をするのはあんまないよね。
うん。うん。泳いでっちゃう。
そう。一方で、哺乳類とかは、生まれた後お乳をやるっていうのをやって。
うん。哺乳ですね。
そう。で、独り立ちするまでは、親と一緒に行動したりして。
うん。
っていうのをやっていたりするじゃないですか。
はい。
その代わり、いっぺんに、一世代で産む、子供の数は、そんなにたくさんじゃないみたいな。10匹とか20匹ぐらい？あ、でも、哺乳類で言うと、もっと産むのもあるのか。ネズミとかはもっともっと、何回も、産むので。
まあ、何回も産むけど、でも、1回の出産はそんなに多くないですね。せいぜい5、6匹？
あ、そうそう。で、そんなのがあって、
うん、
社会的になることで、
うん、
次の世代を、保護して残すっていう作戦を取ったわけ。
社会的っていうのはそういう子育てをするっていうことですね。
そうそうそうそう。
うん、
で、一方で社会的じゃない動物とか、あと植物も社会的じゃないよね、大体ね。
種飛ばして終わり。
そうそう、そういうところは、種の発芽率を上げるのか、
うん、
数打ち当たるで数を増やすのかっていう、うん、まあ、作戦をいろいろ取ってるわけ、う
ん。はい。
っていうのがあって、
うん、
じゃあ、子孫がたくさん残せれば、
うん、
次の世代に続いていくから、
うん、
その種、その動物だった植物はずっと続けて繁栄ができるっていう風になってるでしょ？
はい。そうですね。次の世代までどんどんどんどん行けば繁栄 してきますね。
で、うん、アリとか、
はい、
ハチ、特にハチも大きい巣を作るタイプのやつは、はい、女王蜂とか女王アリっていうのがいて、
はい、
それは女王アリは卵を産むけど、その他の、うん、個体、
うん、
一人一人じゃない、一匹一匹、特に兵隊アリは、
はい、
子供は世話をするけれども、
うん、
自分の、遺伝子は残さないんですね。
生殖活動はしない。
しない。
うん、
で、女王アリが世代交代するときに、
うん、
次の世代の候補の、になる卵を産んで、新しい、うん、オスと、女王アリができて、うん、そこで新しい巣を作ってやっていくんですけど、
うん、
さっきね、メールにあった、
はい。
じゃあ、自己的な遺伝子っていう話をする前の話で、どうやって子孫を残すかなんだけど、
うん、
女王アリと働きアリが一つのね、一個の生物だと思って考えると、
うん、
わかりやすいかもしれないけど、人間もね、たくさん細胞あるじゃない、骨もあって。
はい。
でも、骨が残るわけじゃないよね。次の世代に行くのは、精子と卵子だけが残っていく。
うん。そっから作り出すって感じですね。
そう。なんだけど、個体は、うん、細胞が集まってるけど、アリとかハチの社会的昆虫とか言うんですけど、う
ん、社会的昆虫。
そういうのは、世代を残すのに、
うん、
自分では生殖を行う、要は子供を作らない、
うん、
何百匹何千匹のものもその巣を、作って、卵を育てたり次の巣に、うん、移るための、女王アリとか次の、女王アリのペアになる、アリたち、オスアリ、
はい、
が、健全に育つっていう協力をすることで、
うん、
聞いては自分が持っている遺伝子と同じ遺伝子が次に続いていくっていう風に貢献してるわけ。
自分そのものは生殖には、携わらないけど、その巣の、まあ、同じ遺伝子を持っている他の個体が生殖活動をして、それが残りやすい環境を整えてあげるということで、自分の遺伝子を残すわけですね。
で、あれちょっと変だぞって思うでしょ、うん、
そうですね。結局、基本的に生物は自分の遺伝子を自分で残そうとするのが普通ですよね。
で、頭に戻って、
はい、
利己的な遺伝子って話なんだけど、その利己的な遺伝子っていう本にサブタイトルがついてるんですよ。うん、
サブタイトル。
利己的な遺伝子、生物機械論っていうのがついていて。
生物機械？機械っていうのはマシンって言うんですか？
マシン。
お
ー。さっき、の話をすると、
はい、
実は、
うん、
延々とね、残っているのは生物ではなくて、うん、遺伝子が延々と残ってるわけですよね、
はい。まあ、生物っていうのは遺伝子の情報が発現した結果出てくるもので、
うん、
直接伝わってるのは遺伝子ですね。
だとすると、
うん、
生物は遺伝子の乗り物で、うん、
はい、
生物は遺伝子、遺伝子の乗り物で、
うん、
一番うまく、その乗り物を、乗り継いでいった遺伝子が延々と残っていくわけ。
うん。うん、生物という、生物の、まあ、殻みたいなものは、まあ、どうでもいいって言い方変だけど、いろんなの種類があると。
自分を複製して、次の世代に残してくれる、うん、ような、乗り物としての生物を渡り歩いてるわけ。だとすると、
うん、
アリっていうのの、生物は、
うん、
女王アリが持っている遺伝子を残すために、他の個体、一匹一匹を、はい、作って、女王アリが次の子孫が残せるように協力してるっていうふうにやってるってことは、実は、遺伝子が自分を残すために生物を利用しているっていう考え方ができるんじゃないか。
遺伝子という、まあ、遺伝子っていうのは、 極端なこと言っちゃえば、まあ、物質ですよね。DNA。
そうそう。だから。
だけど、それが、まあ、生物のような意思を持ってるかのように、働くというか。
擬人化すると、そいつが一番利己的で、
うん、
俺が残れるように、いろんなものをコントロールして、
は、
う、
い、
ん。それを乗り継ぎながら、
うん、
次の世代を作っていくっていう風にしてるんじゃないかっていう考え方が、利己的な遺伝子っていう話で、
うん、
メールにあったように、アリとかは利己的な遺伝子とちょっと違うんじゃないかっていうお話は、実は逆で、
うん、
アリみたいな、自分は死んじゃっても、遺伝子がより次の世代に残るように、個体がどんどん死んでいくというか、
うん、
っていうのも、実は遺伝子のせいじゃないかっていう考え方ができるよねっていう話なんですよ。でもちろんね、
うんうんうん、
間違いないように言っとくと、遺伝子に意思があるわけじゃないんですよね。当たり前だけど。
はい、遺伝子はただの物質ですもんね。で、大きいし、リボ核酸が DNA か。
そうそう。で、地球の上で、こんな環境の中で、ある、組み合わせの DNA を持っていると、
うん、
たまたま次の世代に残りやすいっていう環境だからそうなっているんだけど、
うん、
遺伝子を擬人化すると自分を残すために生物を乗り継いでいるんじゃないか。
うん、
で、いろんなバリエーションを増やして、その中で一番残っているものが次のところに行けるっていう、まあ、ある意味ゲームをしてるんじゃないかっていうような考え方もできるよねっていうのが利己的な遺伝子なんですよ。
アリの場合、アリとかハチの場合は、個体としては遺伝子は残さないけど、その集団としては確実に受け継いでいくようにっていう、そういうシステムを取ることによって遺伝子を残すっていう
仕組み
を取った。
そこはどっちが鶏か卵かっていう話もあるんですけど、
うんうん、
例えばね、親が子供のことが可愛くて、
うん、
死んじゃわないように世話をするっていうのは、
うん、
遺伝子に操られてそうしてるのかもしれない。
いわゆる母性本能って呼ばれてるものが、まあ、遺伝子の意思って言い方は変だけど、ね、うん。
例えば肉親で血のつながりが濃い方が、はい、命を懸けても守りたくなっちゃうのも、
うん、
遺伝子が生物をコントロールしているからかもしれない。
わお。
っていう言い方もあれば、一方で言うと、
うん、
身内をより、うん、長生きさせるとか、次の世代が作れるようにサポートするっていうタイプの遺伝子が残りやすかったわけですよ。当たり前だけど。
まあ、現時点で残っている、現時点である機能っていうのは、少なくとも生存に適した機能が残ってるわけですもんね。
そうだから、
過去にいろんな、
いとこを助けるっていうのも、
うん、
遺伝子がそうさせていて、
うん、
いとこぐらい、要は血のつながりが濃い方をよりよく助けるっていうのが残ってきたわけ。
うん。その方が有利だったと。
そうそうそうそう。少
なくとも昔というか、激しい生存競争の中では。
っていう考え方ができるよねっていうのが利己的な遺伝子の話です。ってことは、
うん、
環境がある程度揃うと、こっからはちょっと難しいんだけど、
はい。
噂話ってあるじゃないですか。
ひそひそと。
で、人の噂も七十五日みたいな話あるんだけど。
はい。
誰かにお話ししたくなるっていうか、ねえねえ、これって知ってるって言いたくなるような話題は、
うん、
遺伝子と同じように、うん、自分を、うん、コピーして次の世代に残すっていう機能があるわけですよ。
わ、うん
人間の脳みそとコミュニケーションと社会っていう、うんうん、環境の中では、
うん、
面白い話題っていうのは、
うん、
とかなんとかって考え方は、人から人へ伝わって拡散していくわけね、うん。
はい。
で、人に拡散しやすい話題とか、ポイントの方が、同じことをどんどん伝えていけるわけ。
うん。
だから、
そうですね。
その考え方とか、話題とかっていうのは、人間の、心を、心とかコミュニケーションを乗り物にして、
うん、
伝わっていくっていうことができるんじゃないかっていう考え方があって。
噂話も遺伝子。
遺伝子というか、それは、遺伝子はジーンっていうのね。
ジーン。
英語で言うと。
はい。
で、意味はミーンでしょ？
ミーン、はいはいはい。
なので、ジーンと、対応させて、ミームっていう言い方をして、要は、ある意味を持った考え方とか話題っていうのが、人の中で拡散して、よりこう反映していくっていうのは、こうミームが、どんどん増えているっていう考え方もできて。
あ、その噂というものも遺伝子と同じような感じで、まあ意思を持ってるわけではないけど、意思を持ってるかのごとく振る舞って広がっていく、どんどん広がっていくっていうことですね。
で、さっき言った特徴の通り、うん、自分をたくさんコピーさせる能力があるものが、広がりやすいわけでしょ？
はい。
で、昔から、なんとかっていう宗教は自分と同じ考え方を他の人に進めましょうっていう教義があるわけでしょ？
うん。
それは、千年前からキリスト教が残っていて、
うん。
っていう、キリスト教っていうミームは、その、うん、遺伝子と同じように、その意味とか、っていうのがずっと人間っていう環境の中で延々こう進化しながら語り継がれてるっていう風にも考えられるよね
ほ
う。なんでこんな話したかっていうと、はい、さっき言った私がそのユリコ的な遺伝子っていう本を読んで、
うん、
世界の見方が変わったっていうのはその自分がホニャララのために何々してるっていう、
はい、
やりたいことは実は違うその、そのなんかを自分がすることによって伝わるものだったり、処理されるものの立場から見たときに違う視点があるんだろうなっていうのに気がついたっていうのがやっぱ大きいですよね。
はあ、自分がなんとなくやりたいと思ってやってることは、実は、やったことによって生まれる結果が、やらせてるって言い方は変だけど。
そうそうそう。
面白いから、よしやすにこれやれよっていう風になんとなく語りかけてるような感じですね。
うん、っていうのもあればもう少しこう、うん直接的な話だと、
うん
木の実が遠くまで、
はい
広がれば植物はこう、うん、繁栄するけど、うん、植物は自分では種を遠くまで飛ばせないから、
はい、
美味しい実をつけて鳥が食べて。
うん、
それを遠くまで持っててくれるっていうのがあるということは、鳥が食べてくれそうな実がつくっていうのが子孫を残しやすいっていう話になったりするわけね。
確かにそうですね。わざわざ食べられるために美味しい実を作るわけですもんね。
そうそうそう。
それは実を食べさせるのが目的ではなくって、それによって種を遠くに飛ばすのが目的ですもんね。
で、それを目的だって思うか、
うん、
結果だって思うか、うん、意思があるって考えると面白いかなとかっていうのは、いろんなとこで考えられるわけですよ。
うん、
っていうのを考えると、いろいろ面白いなって思いましたっていう話です。
なんか自分の行動が自分の意思でやってる行動なはずが、まあ、ちょっとある意味、操られてるような、可能性も考えられるという自分をちょっとなんか突き放したような見方ができるわけですね。
人間も、
うん、
遺伝子に操られていろんなことをしている可能性がありますよと。
あ、そうですよ、そうですよ。だから私が勉強の最中眠くなるのは遺伝子がそうさせてるんです。私の意思じゃないんです。お菓子が食べたくなるのは遺伝子がそうさせてるんです。そうそう、私の意思じゃないんです。
だから甘いものが好きなのは、はい、甘いものをたくさん食べてきたタイプの方が長生きしたっていう時代が長かったんだよね。
そうですね、はい。
今はたくさんあるけど、昔は甘いものがあったらその場ですぐに食べるのが長生きの秘訣だったから甘いものはみんな好きだし、
うん、うん、大好きです。
脂っこいものが好きだったりもするんですけど、
うん、うん、それは遺伝子の意思なんです。私の意思じゃないんです。仕方がないんです。
あとは社会的な話？
はい。
とすると、
はい、
子孫が残せるっていうのは、直接自分の子孫が残せなくても、自分と似た遺伝子が残せれば、
うん、
遺伝子的には満足なわけでしょ？
ほう。
だから、うん、オタクな人が、
うん、
新しい何かを発明して、寿命が伸びれば、
うん、
遺伝子は長生きするじゃないですか。
はい。
だから、人間のバリエーションで自分が子孫を残せなくても、社会的に役に立つっていうことをしたくなって、
うん、
っていうのも、もしかしたら遺伝子がさせてるのかもしれない。
ほう。
お前の子供は作れないかもしれないけど、人っていう仲間の遺伝子が残るように、
うん、
オタクなことをしたりとか、ちょっと変わったことをするっていうバリエーションがあるのかもしれないとかね。
うん、自分の行動は私の意思ではなく、私の奥深くにある遺伝子の意思であると。
正直どこまでがそうなのかは難しいよね。
まあそうですね。
うん、
結局そもそも遺伝子って本来は意思を持っていないただの物質だけど、でもあたかも振る舞いは意思を持ってるかのように感じるっていうところですもんね。
というような感じで捉えてみると面白いんじゃないかって話と、最初のメールに戻ると、はい、利己的な遺伝子の、例としてアリとかね、ハチ、
うんうん、
の話は、とても興味深いし、調べてほしいのは、働きアリが、どんだけの、はい、
うん、
遺伝子を女王アリと共有してるかっていうのも、実は、調べてほしいとこなんですよね。
なるほど。結局、働きアリは自分では遺伝子は残さないけど、女王蜂の遺伝子を残しやすい環境を作ることによって、まあ、自分の遺伝子というか、自分に似た遺伝子を残すわけですもんね。結局、それが似てなければ、うん、意味がないですもんね。
そうで、さっきも言った血のつながりが濃い方が、うん、命をかけて守るっていう風な気持ちが強いって話をしたと思うんだけど、
はい。
アリの働きアリと、
うん、
女王アリ、
うん、
っていうのは人間の親子よりも血のつながりが濃かったりするわけですよ。
なんですと？
っていうような話があって面白いですよ。う
ん、ほう。
はい。調べてみてください。
アリの大家族。アリ？ありがとう。ハチ？
ハチ？
ハチの大家族。
で、そういう虫だけかなって思ったら、うん、この前、上野動物園で見た、裸デバネズミ？
はぁ、あ。
っていうのも地下で暮らしているんですけど、
はぁ、あ。
数少ない哺乳類というか、で、社会的な集団なんですね。要は、女王を、裸デバネズミがいて、
うん、
巣の中は社会的なものが、あって、子孫を残さない個体もいるっていう。
なんか、昔の中国の宦官みたいな感じですね。
それをだから、遺伝子がやらせたのか、社会的な、うん、さっきで言うと、ミームがやらせたのかが難しいよねっていう話があるわけ。
うん、うん、うん、うん。人は自分の意思でやったと思ってるけど、その決定そのものが遺伝子の意思かもしれない。
し、人間は、さっき言ったミームっていう、なんかの宗教みたいなものに、囚われて、自分の行動を決めているとなると、それは自分の意思じゃなくて、ミームを残すために動いてるのかもしれない。
ミーム教。
っていうような話も面白いかもしれませんね、っていうことでした。
はーい。はい、
ということで今日は利己的な遺伝子っていうテーマでお話をしてきました。
はい。
はい。皆さんからのお便り引き続きお待ちしております。メールの宛先は rika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、私たちの、番組はそんないプロジェクトというグループの活動の一つで、そんな理科の時間配信していますけれども、その他にも、そんなプロジェクトでは、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そしてそんな美術の時間という番組を、現在配信していまして、すべての番組は、私たちのウェブサイト、そんない.com、sonnai.com のサイトから聞くことができますし、皆さんの、使っているポッドキャストアプリからも、探して聞くことができます。あと、私たちの、村内 .com のサイトからは、以前に配信していた番組や、新しく始めたというか再開したブログも読むことができますので、遊びに来てください。
遊びに来てください。
はい。あと、そんない .com のサイトから、そんない理科の時間にメッセージを送っていただくこともできます。あとですね、ツイッターでの情報発信、YouTube での番組配信も行っておりますので、そちらも、アクセスしてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとね、たまにお話ししてるんですけど、
はい。
寄付を受け付けていたりとか、
はい。
あと、そんない .com に Amazon のリンクが貼ってあるんですけども、そこを経由していただくと、そんないプロジェクトの、配信サーバーの維持費とか、
うん、
そんない .com の何名前、
ドメイン名。
ドメイン名の維持とか、
うん、
0438.jp のドメイン名の維持とか、
はい、
っていうような、維持費、まあまあかかるので、
はい、
その辺の、支援もしていただけますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんない理科の時間、第223回お送りしてきました。お送りいたしましたのは、よしやすと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。